初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます、はい。まあ、ただ暑いっすね。
いや、もう本当に異常な暑さが続いてますけれど、
そうですね、
この暑さで得をしている業界とかっていうのはあるんですかね、
まあ、当然その例えばビール会社さんとか、はい、そういうところはなんか売り上げ上がったりなんですけど、例えばワークマンっていうですね、
はい、
いろんな作業着とか売ってるような会社さんなんですけど、はい、まあ、ここが結構売れてて、何かというと空調服っていうですね、まあ、ジャンパーの後ろにファンが2つ入ってる、風がガーッと回ってるような、
見ますね、ちょっと膨らみながら涼しそうなやつですよね、はいはいはいはい、
そうです、そうです。これが結構ですね売れてるということで。
なるほど。これまではそこまで手出すほどでもなかったけれど、今年はちょっとやっぱりファンがつかないとってところなんですね。いや、面白いですね、いろいろ企業の商品というのも、うん。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはテクニカル分析その3です。
はい、まあ前回も出てきたわけですけど、前回の復習なんですけど、ロウソク足で赤い線と青い線あったと思うんですけど、はい、あれは何を表してるんですかね。
あれは陰線と陽線で、値上がりか値下がりかを表しているということですね。
赤い線はどっちですか？
あ、陽線。
陽線。
はい。
青い線が
陰線で値下がり。あのマーク一つで4つ意味がわかるんですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
はい。
当日の始まり値から終わり値が下がってるやつ、うん、これが陰線で青い線、
はい、
逆に上がってるやつが赤い線で陽線という形になるということですね、
はい、
で今回はその3という話なんですけど、前回のですね放送、
そうなんですよ、7月23日の収録中に私売却させていただきまして、
うんうん、あの後どうなったんですかね。
あの後7月23日の収録中に、666円で私売りましたが、
そうですね、売却できたんですね。
売却しましたが、その後ぐんぐん上がって、うん、次の日、はい、終わり値は684円だったんですけれど、うん、その次の日の高値っていうのは712円まで上がりまして、はあ、なんだよって思ったんですけど、うん、上がってったって思ったんですけど、うん、そのがぐんと下がりましたね。
まあそうですね。
はい。
で、翌日のですね、この7月24日の株価動向、非常に特徴的なんですけど、はい、高値何か気づきませんでした？
この表を見て、おって思ったのが、うん、まさにぴったりこれ直近の高値って言い方でよろしいですか？
そうですね。はい。
と、一致してるんですよね。なので、712円っていう数字を見てから皆さん、ダラダラとこう売られたということですよね。
うん、そうです、そうです。で、まあ、これ実は直近高値っていうのは6月12日の高値も712円。で、7月24日の高値も、712円と、
はい、
全く高値同じという形なんですけど、うん、なんでかというと、ここのあたりまで来るとですね、当然この手前712円あたりで買い付いた人たち、
はい、
まあこの人たちが売りたいと、
うん、
要は712円6月12日で買った人はですね、そこから結構安いとこ見てますよね。でやれやれ戻ってきたぞという形で、要は高値をつけたようなところっていうのは、うんうん、ギュンと値上がりしてますよね、
はい、
そういう時って出来高多いんですよ、
はいはい、
だから売買高が多くてそのあたりで買った人がいると、多いと。とすると、やはりそこが、いわゆる上値抵抗線となりやすい。逆に712円をこれ抜けていれば、
うん、
で、引けでもですね、例えば715円とか、20円とか、ついてればですね、まあ、このまま上がったかもしれないんですよ、実は。 だけど、やっぱりそこの上値抵抗線、戻り待ちの売りって言われるんですけど。
戻り待ちの売り、なるほどですね。
はい、要はこの辺りで買った人は、ものすごく損してたわけじゃないですか。
我慢しましたね。
我慢したね。2ヶ月近く。で、ようやくですね、はい、戻ってきたから、もうやれやれ、ああ、売れるっていう感じで売ったところが、やっぱ売りが溜まるんですよ。
だからそこが抵抗になるってのはそういうことなんですね。
逆にその抵抗体を超えるほどのですね、買い注文が入って抜けてれば、うん、多分もう少し上があったと思うんですよね。
なんかだって悪いニュースが出ているわけでもなかったですし、そこそこなんかちょっとキャッチーな感じに、このまま私は1200円に行くんだって思ってたんですよ。そしたら、ぴったり本当にそこで712円で、下げちゃうっていうのは、うん、それを待ち望んでいた方が、たくさんいたということなんですね。
で、その人たちの売りで、結局、買いが続かなかったと。で、下がると、あれという形で、ダラダラダラダラと下がっていったという形なんですよね。
なるほど。
で、その後ですね、はい、逆に次、どこで下げ止まってますか？
あ、これは、あれですね、皆さん、ブログに載っている、チャートの方をご覧いただきたいなと思うんですけれども、三つ目の黄色い線が、これは25日移動平均線ですね。これに沿ってるんじゃないですか？
そうなんですよ。やはり、これ25日移動平均線というのが、今度は下値支持線なんですよね。
はいはい、
今先ほども710円で上値抵抗線って言いましたよね。
はい、
逆に25日移動平均線というのが下値支持線となっているので、まあ、このあたりでは押したところを買いたいという人が増えてきている。
本当にこの表通りに動いてますね。
まあ、動くときも当然逆に騙しという形でですね、逆にこの、はい、下に C 線と言われるものを抜けてですね、うん、下に行ってたら、さらに一段安すると思うんですよ。
あ、
逆にここで止まったから、はい、今止まってる中での値動きになってますよね、うんうんうんうん、明らかに。
その幅の中でしか動いてない感じしますよね。
動いてないですよね。だからしばらく多分このまま続いて、で、あとどっかで、まあこれ抜けなければ、下に抜けなければ、はい、上っ張られるっていうことなんですよ、多分。
本当面白いですね。この、まさに私は7月2日3日約上でしたかね。で、すごい下落する直前で買ったりとかも。
そうですね。
そうですね。だいぶこの、ここまでの値動きを見ますと、割とセオリー通りに来ている感じですか？
そうですね。この買う直前のところがですね、結局抜けそうで抜けなかったから、下に行っちゃったという。
はい、
で、ま、下に行くと走っちゃったという感じなんですよね。はい、耐えきれずに。だから、えらく安値が入って、そこでまた下値をつけた後ですね、横張ってますよね。
はい、
横張ってる間はこれ全然下崩れなかったので、はい、で、上に抜けてきたと、で、一気に上に抜けていって、で、まあ、高値、前回の高値のところまでつけて、はい、そこで休憩して休んできて、また25日移動平均線でストップしたということで言うと、はい、このまま横横横を続けてくれれば、どっかでですね、
ぐんと
上にっていうのもあり得るかな、はい。逆にこれを割り込んじゃうとですね、また前回の安値近くところまでドスンと下がっちゃうっていうような、気がしますと。だからテクニカル分析っていうのは非常にですね、もう先がこれによってこうなったらこうだろう、こうなったらこうだろうというのが予想がつくとか、いつぐらいとかっていうのがなんとなく目処がつくので、まず銘柄を探すところでは、なんかこの企業がいいとかですね、業績とかニュースとかで買う銘柄を探すっていうのは重要だと思うんですけど、
はい、
売買のタイミングは僕はこのテクニカル分析を使うっていうのは重要なポイントじゃないかなと思いますけどね。
はい、今日は8月6日の午後に収録をしておりまして、ブログでご紹介させていただいてますのはストックウェザー提供の、アイチャートのものでございまして、7月2日私が約定させていただきましてからの動向をですね、ぜひブログの方でチェックしていただけたらなと思います。騙しから始まって、ね、下がって上がって、はい、抵抗をいろいろ見てきてというところですので、はい、ぜひ参考にしていただければ幸いです、
はい。
そして次回はテクニカル分析その4を教えていただきたいと思います、
はい。
それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけどとっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。 価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。
初めての株式。
さて、それではですね、私の、うん、株の売買動向の報告をちょっとさせていただきたいなって思います。はいはい、私ですね、7月の23日にアライドアーキテクツの方を売却させていただきました後は、うん、特に追加で買うこともなく、うん、フィードワンのみ持っているんですが、うんうん、あまりね、動きのない銘柄でして。
まあそうですね、200円台で定位株でっていう。はい、
221円で買って、7月30日ぐらいに228円を見たのが一番大きかったかなっていう感じですかね。うんうんうん、ただですね、やっぱりですね、人の気持ちというのは不思議なもので、うん、動きが少ないっていうと、あんまり正直み、なんかあんまり
熱心に見えない。そうですよね。大して動かないなっていう。
ちょっとですね、もっと心を動かされるような新しい銘柄を探すたびにですね、うん、出たいなと思うんですが、うん、何かいい案というか、アドバイスとかありますでしょうか。まあ、
最近ですね、はい、やはり夏が暑い、ね、2020年東京オリンピック大変だろうということで、はいはい、サマータイムの導入論、これが出てきてますよね。
出てますよね。はい、現在8月6日の午後1時過ぎぐらいなんですが、うん、一応導入を目指すと決めた事実はないと官房長官もおっしゃってはいるんですが、とはいえ、うん、この暑さですから、うん、導入って話が出ているっていうだけでも、うん、この先ちょっとあれですよね、投資に関して考える価値ありそうですよね。
あると思いますね。というのが、やはり2時間ですね、まあ2年間だけずれる可能性があるというのって、うん、結構いろんなことに影響出ますよ。例えば、はい、どういうことを考えられますか？井村さんだったら。
なんか、多分目覚まし時計を買うと思うんですけど。
なるほど、なるほど。2時間早く起きなきゃいけないですもんね。
だってあれですよね、日本中が一気に2時間時差ボケするってことですよね。
うん、そうです、そうです。
と言ったら私は多分、電子的なピピピってやつじゃなく、ジリジリっていうすごいやつを1個買うと思うんですよ。で、みんなもきっとテンション上がって、うん、じゃあ私も目覚まし時計買おうかな、みたいな人増えると思ったんですけど。
それもあるし、あともう一つ、今まで例えば仕事が5時で終わってた方、はい、3時で終わるんですよ。
ジムさん、言いたいことが分かりました、うん。ハッピーアワーですね。
そう。当然なんか、ね、
お得感ありますよね、うん。日が明るいうちにビールでも飲みたいですよね。うん、
とすると、という形で、やっぱ僕内需拡大にはつながるし、実際にエネルギーという観点から考えても、まあ、その朝早く涼しいところから動き始めて、仕事を早めに終われれば、まあ、余暇も使えるという形で、うん、アメリカは実際にですね、夏時間、サマータイムやってますからね。はい、そういう面で言うと、日本もですね、僕は内需拡大という観点から考えると、サマータイムありかなと思いますね。
ちょっとなんか、サマータイムでどこが得するか、ちょっと想像してみるのも面白そうですね。そうですね。はい、考えていきたいと思います。はい、さてですね、今回の放送でご紹介させていただきました銘柄なんですが、あくまでも私が勝手に言っているものでございますので、投資のご判断はご自身の判断でお願いをいたします。お送りしてきました初めての株式、今日はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。